デスラジオ2021年7月20日エピソード122デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします。差別的であったり一方的な視点での意見がありますが、気にしない人だけ聞いてください。
ちょっと前にプロレスラー、ルチャドールの殺人鬼の話があったじゃないですか。
はい。
それで、あ、そういえば、プロレスとかスポーツやってる人も普通に殺人鬼になるんだよな、っていうふうに思い当たりまして、うん、
はい。
確か日本でも、スポーツ選手の殺人鬼、醜い殺人鬼がいたな、とか思って、
記憶を
辿ったんですよ。そう。俺が今回紹介したいのは、どのスポーツの殺人鬼だと思います？
キャットさん。オリンピック競技ありますか？
オリンピック競技あります。でも、ちょっとね、探したんだけど、
はい、
相撲とかって、あんま殺人鬼っていないんですよね。いや、いじめで殺したとかあるんだけど、
相撲？
あと、相撲取りになる前に、うん、辞めちゃった、家族全員死刑のやつとかは、一応相撲取りとして入ったけど、はいはい、まあ、実績は残してないんですよね。
そうですね。稽古も厳しいから嫌だとか言って辞めましたよね。そうそうそう。
だから、重量以上で、殺人鬼になったやつってすごいいねえなとか思って、で、筒井康隆っていう人が走る鳥敵っていう小説書いてるのね、
うん、
その飲み屋でちょっと喧嘩した相撲取り、鳥敵って相撲取りでも一番下なのよ。
あ、そうなんだ。
一番下っ子なんだけど、そう、それが延々追っかけてくるっていうホラー小説があるのね。
怖
それでさ、勝てないじゃん、その普通の一般サラリーマンが相撲取りと戦っても。
勝てない。
そう、だから永遠逃げ回るっていうすごい恐怖の話なんだけど、
うん、
でも実際そんなこと起こってないし、
はい、
まあ空手家の人とかって結構用心棒とかになったりするから、それでもあんまり有名な人でさ、殺人事件とか起こしてんなと思って、でも一つだけさ、やっぱすごいダーティーな感じで落ちぶれる人がいるスポーツがあるんですよ、日本って。
へえ、なんだろう。
ね、プロ野球なんですよ。
野球？
野球。
じゃあ、野球ってめちゃくちゃ日本で人気じゃないですか。
そう。だからまあ、うん、裾野が広いからだと思うんだけど、人数が多いっていう。
うん、
まあほら、清原の件とかもあるじゃん。学生大中毒になってさ、
うん。
やっぱ野球エリートって野球しか覚えてないから、犯罪に巻き込まれやすいんだよね。
うん、
桑田が不動産でうんぬんとかさ、あと国母が脱税でうんぬんとかさ、
うん、要
は周りから多分寄ってきて、あれしろこれしろっていう。
そっか。
人民になって助けてくれるっていう。ちょっと相撲の谷町に近いと思うんだけど、応援してるから助けるっていう。
はいはい。
そういう制度があって、だから結構チヤホヤされるっていうことは、結構自尊心ができるじゃないですか。
うん。
だから引退した後の落ちぶれ具合が耐えられないかなっていう。
うん。なんかね、そうですね。常にお金を持ってたいっていう気持ちもあるかもしれない。
そうそうそう。それでお金を失うとさ、借金まみれになって、悲惨になっていくっていうので、うん、これがね、なんか、本当にね、ちょっと野球で落ちぶれた人の究極系というか、野球で落ちぶれに落ちぶれて、殺人まで向かうっていうことはこういうことなんだっていうのを見せつけた事件っていうのがあるんですね。
はい。
それが、この元千葉ロッテマリーンズ投手強盗殺人事件っていうのがあるんですよ。
はあ。
はい。
有名な球団ですよね。
もちろん。
いや、私はあんまわかんないですけど、聞いたことある。
四国の独立リーグとかじゃないからね。メジャー、日本だったらもう普通に有名ですよ。だから、元千葉ロッテマリーンズ投手強盗殺人事件は、うん、かつてプロ野球選手として活躍した小川博士。事件当時42歳が現役引退後の2004年11月18日に埼玉県上尾市内で起こした強盗殺人事件です。概要は、まあ、これちょっとね、小川のところも読み上げた方がいいなと思うんで、これウィキペディア読みますけど、小川はね、現役時代ロッテオリオンズ、現千葉ロッテマリーンズで先発投手として活躍し、1988年には最多奪三振を記録してオールスターゲームにも出場した。だからまあ名選手だったんですよ、ピッチャーとしてね。でピッチャーってまあ結構花形じゃないですか、野球の中で。だから華々しかったんですけど、でまた引退後もちゃんとロッテでコーチ球団職員をやってたわけですよ。その選手引退した後って路頭に迷っちゃわないように、その中のコーチ球団職員をやってろと。だけどその性格がどうなのかの、あとはもしくはその野球選手として そのコミュニティで培われてしまったのか分かんないですけど、引退後に浪費を重ねて多額の借金を重ねた末にこの事件を起こしたと。本事件は同年再編騒動に揺れたプロ野球界にさらなる衝撃を与え、小川は刑事裁判で無期懲役、まあそうですよね、人殺してんだから無期懲役判決を宣告されたが、うん、埼玉地裁はその際の判決理由で本事件を元プロ野球選手によるセンセーショナルな事件と指摘した。またこの事件はプロ野球選手の引退後の生活、セカンドキャリア問題がクローズアップされるきっかけにもなったっていう事件ですね。もう野球のプロ野球団体、引退した選手もっとちゃんと教育してやれよっていうことですね。それでまあその小川博はですね、もう非常にすごい有能な選手だったんですよ。高校生からエース選手として活躍して、うん、大学の時ももう、優勝したり、でロッテオリオンズから2位指名を受け入団として、まあロッテでは最多の204奪三振を記録し、同年その204奪三振を記録した年に契約更改では年俸がなんと2200万円になったと。2200万円ですよ、年俸。もう本当プロと名乗っていい金額じゃないですか。
はい。
しかし1989年に肩を痛め、以降は低迷し、球団名が千葉ロッテマリーンズに変更された1992年限りで現役を引退したと。それで、現役引退後の1993年から99年までロッテ球団のトレーニングコーチをして、2000年から2002年まで編成部調査担当の球団職員を務めたが、その2200万円を稼いだ頃の浪費癖が治らず、有効費、あとここはちょっと面白いんだけど、携帯電話のアダルトサイト使用料でっていうのがすごいよね。どんだけ使ってんだよ、出したんだけど。アダルトサイト使用料で闇金などから借金を重ねたと。で、また小川は、ここが致命的なんですけど、二度にわたり離婚していたため、慰謝料、子供の養育費、住宅ローンなども抱え込んでいたと。それで経済的に追い詰められるようになったと。まあ結婚なんてするもんじゃないですね、本当こんなね、金に追い詰められるなんて。それで2002年11月に、ちょっと問題があって、球団職員を解雇され、これも口述しますけど、解雇され、球界を離れる。その後、台湾プロ野球でコーチ就任の話があったが、なんせそのピッチャーとして有能だったからね。ただ、年俸が700万円では苦しいって言って、嫌だって言って断ったと。それでその後、多分谷町経由で2003年1月に埼玉県の産業廃棄物処理会社に就職し、同年4月には、なぜか産廃処理会社に就職したにもかかわらず、1750万円の借金を抱えて自己破産したと。そして同年10月、再婚した妻と2人の子供と埼玉市のマンションに引っ越したが、その後も闇金数社から借金していた。このどんだけ金使ってんだよって謎があるけどね。で、2004年頃、小川がです、ロッテ二軍本拠地のロッテ浦和球場選手控え室に入って、すぐに姿を消したことが目撃されていた。なぜかその小川が選手控え室に入ってた。
本当は入るとこじゃないでしょうね、
選手。もうやめてるとか。そうそう。それで、なんでだと思ってたら、ロッテ球団の関係者がデイリースポーツ、まあ新聞の取材に対して、どうも、ロレックスの腕時計など選手の所持品、クレジットカードがなくなる事件が頻繁にあり、窃盗の被害届が増えたことから小川が犯人じゃないかっていうふうに噂になっていたと証言した。これね、そう、楽屋嵐じゃないけど、多分控え室嵐をやってたんだよね。球団職員を解雇されたっても多分それだと思うんですよ。もうお金を得るためには何でもやってやる精神に頭がスイッチしちゃったんだよね、いつの頃。常に借金に追われてたからかわからないけど、こういうふうにニュース、新聞に出るっていうことは、小川を入れなくなるじゃん、それは当然。
はい。
あんた関係ないでしょって多分入れなくなるから、さらに困窮するじゃないですか。
はい。
金が、お金がないって言って、だってロレックスとかなんてね、あとクレジットカード盗んだりとかってさ、どんだけ金使ってたんだよって話だけど、でもう入れなくなっちゃったから、事件直前の2004年11月、小川は金融業者からの借金返済に困窮し、利子など約3万円を返済するために、別の金融業者から現金約10万円を借りたが、なぜかその金をパチンコ店で使っちゃったっていう。もう、ちょっとアメリカ的なんだけど。むちゃくちゃだよね、もうね、ちょっと。
いや、もう。
だからもう、この時点でかなりひりついてるわけじゃないですか。
うん。
導火線に火がついてる状態でしょ。もう、やばいやばいってなってる状態でしょ。この我々の俯瞰から見てる限りだと。
うん。
で、まあ、その事件当日、2004年11月18日、18時30分、小川は、もう、パチンコで使っちゃったから、当日中に返済が必要な3万円、3万円ですよ、その金策のため、勤務先である産廃処理業者の会長宅を訪れたと。 で、会長は留守だったんで、住み込みで働いてた家政婦の60何歳女性が応対したと。で、小川は女性にお金を貸してくれと、金の無心をしたんですよ。しかし、これもなかなかすごくて、同年8月に会長の家で、泥棒が入って室内が荒らされる事件があったんですね。そして、同年11月11日、給料日の翌日にも、上尾市内のアパート、その参拝業者の社員が、社員寮としていたアパートで、現金50万円が盗まれる事件が発生した。で、どちらも状況から社内の人間の犯行だって疑われて、もう明らかにちょっと、俺らは神の目線で見てるから、もう分かってるじゃないですか、犯人は。
はい。
小川だ。あ、そうそう。だから、こいつじゃねえのかっていうふうに、不信感をまず持たれてたんですね。
うん、
それで女性はもうこういう事件があったから小川は危ないと思って依頼を断ろうとしたわけですよ、
はい、
ちょっと私では判断できませんとかって。そしたら小川は土下座をして、もう3万円お願いします、貸してくださいって言ったんだけど、でも私では判断できない、当然ですよね、家政婦だから。
あ、
女性が断ったんですよ、最終的に。そしたら、そのもうこの辺はもう我々長いじゃないですか、このトゥルクライム。
はい、
殺人心理は分かりますよね、うん。この俺様がこんなに土下座してんのに。
そうですね。
断りやがって。許せん、うん。許せんと。
はい。
それで怒って突き飛ばして気絶させたんですね。突き飛ばして気絶って多分嘘だと思うんですよ。突き飛ばされても気絶しないじゃん。
だから、まあ頭を
打つように投げ飛ばしたんだと思うんですけど。うん、
わざとね。
そして小川は今から速やかに現金175万円を奪い、どんだけ慣れてんだよって話だけど。
速やかに。
一回荒らしてるからね。場所分かってんだよね。175万円を奪い、さらにその発覚を恐れて、気を失った女性を車に乗せ、約3キロ先の旧荒川に投げ入れ、水死させた。要は気を
失ってるから。そこで死んだんだ、女性。うん。
その後、でもこれも、うん、まあ、水死させたっていうのも、要するに、気絶させた時点で致命傷を与えてたかもしれないけどね。なんか。
でも、水死って書かれるってことは、生きてたってことじゃないですか、川に投げ入れられるまで。
だけど、その、置いてあった、金の延べ棒みたいなんで、ガコンって頭殴って、ぐったりして、水死だから、うん、直接原因は水死よりも先に殴られてたのが致命傷かもしれないけどね。でも、そう簡単に人間って突き飛ばされて気絶しないでしょ。
うん。
突き飛ばされて気絶した人見たことあるって話じゃん。
そうですね。
そう。だから多分、頭を殴ったりしてるはずなんですよね。
うん、
それでまあ、結果的に水の中入れたから水死したってことですね。だから殺意はあったんですよね、きっと。
あった。やっちまったな。
もしくは、その殴った時点で動かなくなっちゃったから死んだと思って、川に入れたかもしれないね。そしたら、実は生きてて、
最終、うん、
その後奪った現金で、闇金のお金を数十万円を返済したっていう。あ、借金十数万円を返済した。175万円奪っといて、十数万円だけを返済したっていうね。あとの金はどこにパチンコとかに使ったのかわかんない。
パチンコ。アダルトサイト。
アダルトサイトとかで使ったのかもしれないですよね、それは。それはちょっと分からない。だからこのね、爆発力ですよね。この俺が土下座してんのに拒否するなんて、殺すに値するっていうね。
うん。思っちゃうんだろうね。
いや、そうですよ。大体衝動殺人ってそれだもんね。この俺が何々してんのに許せん、うん。
この有名な選手だった俺が、有名人だった俺がっていう。
そうそう。まあ、普通の有名人じゃなくても、頭下げてるのを無限に断るやつは悪いやつ許せんってなっちゃうんだよね、なんかね。このちょっとね、スイッチの入り方ですよね。で、まあ、その事件2日後となる2004年11月20日、14時頃、旧荒川で釣りをしていた男性が女性の水死体を発見。これを受け、埼玉県警察捜査一課は本事件を殺人事件と断定し、上尾警察署に捜査本部を設置したと。それで、現場の家は、その玄関ドアがオートロックで外部から無理に侵入した形跡がなかったから、まあ密室事件じゃないですか、オートロックだから。
はい。
まあその見てなければ。で、埼玉県警は被害者が一人で留守番をしていたところ、うん、被害者と面識のある人間が玄関のドアを開けさせて侵入した。もうこれ以外ないっていうふうに見て、
そうですね。
会社関係者を中心に調べを進めた。すると、事件現場で犯行時間帯に大柄な男が女性を黒っぽい車で運ぶ姿を見かけたという目撃証言が得られ、もししょっちゅう目撃されてるよね。
見られてんね
ー。そうそうそう。目撃車両と似た車に乗り、体格も似ていた小川が被疑者として浮上した。
うん、
そして事件発生から約1ヶ月後の2004年12月21日朝、小川は自宅で出勤の支度をしていたところ、捜査員から任意同行を求められたと。そして自身が乗っていた黒っぽい車の中から被害者の血痕が発見されたって、やっぱ血痕ということはやっぱね、 まあ、オーダーしてんですよね、きっとね。
そうですね。
うん、その点を追及されたところ犯行を認め、同日には強盗殺人容疑で埼玉県警、まあ、強盗殺人って重いからね、それの捜査本部に逮捕されたと。そして、翌日の12月22日、捜査本部により埼玉地方検察署へ送検された。で、まあ、翌2005年1月11日、埼玉地検は被疑者小川を強盗殺人罪で埼玉地方裁判所へ起訴した。取り調べに対し小川は容疑を認め、消費者金融などの借金80万円の返済が迫っていたのであったと供述していたが、埼玉地裁で2005年2月28日に開かれた初公判の罪状認否では、起訴事実を大筋で認めたものの、初めから被害者を殺すつもりはなかったと主張した。また被告人が小川の弁護人も借金を断られたことに逆上し、カッとなって被害者を突き飛ばしたら失神した、動転した中で偶然目に入った現金を取った、ちょっと見たら現金が現金が積まれてたから取ったってことですよね。
たまたま。
そうで、犯行を隠そうと被害者を車で運んでいた途中で騒がれたら困ると思って殺意が芽生え川に突き落としたと。だから犯行は計画的じゃないんですよっていう、たまたまその誤ってたところ逆らわれたから怒って突き飛ばして、たまたま置いてあったお金にがあったんで拝借しちゃいましたよっていう、事後強盗殺人と見るべきだと主張した、
は
あ、まあ都合のいいことですけどね。
本当ですよね。
まあ弁護士ってそういう仕事だもんね。やってることは一緒なんだけど、そう、見方を違くするっていうね。だけど、まあ、当然だけど、まあ、当然一方、埼玉地検は冒頭陳述で、小川は借金を断られた事件で被害者を殺害し、現金を奪うことを決意していたに違いないと。
違いない。
犯行後、会社の同僚、借金先の闇金業者にアリバイ工作は頼んでいたと指摘し、こんなこともしてたんだよね。
あ、なんか、その日、会社にいたことにしといてね、とか。
同年7月7日の論告求刑公判で被告人小川に無期懲役を求刑したと。それでまあ結局無期懲役になるんですね。埼玉地裁は判決理由で、前後の見境もなく借金を重ね、犯行のきっかけとなった返済金約4万も捻出できなくなったと。で、殺害現場に向かう車内で被害者の顔面を赤紫色に変色するまで殴り続けるなど、犯行様態は冷酷悪質残虐だと指摘した。ここで初めて出てくるんですよ。実はやっぱ車内で殴り殺そうとしてた。その一方で弁護人の最初から被害者を殺害する意思はなく、事後強盗殺人に該当するという、主張を認め、小川が被害者を突き飛ばした時点で殺意を有してたとは認められないと認定したが、量刑は軽減しない。無期懲役ですってな
って。よかったよかった。
そう。それで小川は、でも、いや、それでも、ちょっと無期懲役重すぎるでしょ、こんな事件でっていうふうに、量刑不当理由に高等裁判所で控訴したんですね。
はい。
これはちょっと、無期懲役な罪じゃないでしょって言ったんだけど、まあ、東京高裁は棄却したんですね。金銭的窮状は小川自身が招いたもので、犯行経緯に酌量の余地はなく、犯行は冷酷非道だと指定し、結果の重大性を考慮すれば、第一審判決の量刑は不当とは言えないと結論付けて、同年に無期懲役が確定し、千葉刑務所へ収監されたというお話です。だから今も千葉刑務所に入ってるんでしょう。
へえ、でもこの人、野球以外に趣味なかったんですね。だからすごいしょうもないパチンコとかアダルトサイトで散財しちゃったんでしょ
う。そうだよね。まあでも多分、大金をたくさん持ってた時は、こういう浪費癖がある人は、後輩とか連れて飲み歩いてたと思うんだよね。
うん、よくやりますよね、キャバクラ行ったり。
そうそうそう。それができなくなるぐらいまでお金が減って、だけど、浪費癖が、そのままギャンブルとかアダルトサイトとかに向かってったんだろうね。お金を使ってないとこうイライラしちゃうというか、そういう感じなんじゃないのかね。
だって小中高大学生とかもうずっと野球少年だったんだもんね。
そう、だから潰しが効かないんだよね、きっとね。
うん、
だから野茂とか逆にすごいんだよね。野茂とかはほらもともと新日鉄の社会人野球とかやってたから、一応会社員でスタートしてるじゃん。
じゃあ金銭感覚も普通で、お給料の値段とか知ってる。
そう、だから日本のプロ野球干されてさ、大リーグ行った時、もう貯蓄はあったわけだよね。うん、大リーグ行った時って思ってさ、FA 宣言とかなかったから、日本の野球クビになって行ったから、本当に自腹で行ったんだよね。
へ、うん、そうなんだ。
そう、それでまああんな大リーグに歴史を残すような人になったわけですよ。
うん、
無失点2回やったりさ、要はアメリカの大リーグの歴史に、イチロー以前に名前を残す人になったわけよ。それで引退後はさ、アメリカの大リーグの下っ端のトリプル A だかの球団買い取って、そこで野球やったり、あと、子供たちに教える野球教室やったり、それであと、自分と同期で辞めたさ、野球選手をコーチで使ったりして、でも後にさ、その佐野っていう野茂とさ、同期だったピッチャーを、日本の地元のコーチでやってたらさ、そいつも借金しまくっちゃって、野茂に借金しまくって、もう返せなくなっちゃったから、野茂が起訴を起こしてね、
あ、
そう
そうい
う
な
事
ん
件
だ。
もありましたけどね。
もう
だ
許
から
せ
まあ、
ない、これ以上はっていうぐらい借り
そうそう
が。
そう。多分周りから言われたんだよね、それ。野茂は多分さ、もう使い切れないほどの金持ってるから、心情的にはいいと思ったんだけど、まあやっぱ周りがね、示しがつかないじゃん。だからだと、それで起訴したりしてたけどね。だからなんか、結局起訴するってことはさ、そいつにちゃんと働けよっていうことだからね。浪費癖を直せよっていうんで起訴したようなことだから、名前はちょっと優しいんだよね。
そう
ま
だ
あまあ。
ね。
そうそう。でも、それを鑑みると、やっぱ、プロ野球の選手って、社会人野球とか経験してない選手って、そうなっちゃうんだろうね。浪費癖がすごいんだろうね。金使っち
ねえ、
ゃう。
だって年に2000万とか稼いでたの？そりゃそうなっちゃうのかな。
まあね、だって野球やってるだけだからね、本当にね。そう考えてみるとね。野球が上手いっていうだけで金稼いでる人たちだから、その後さ、なんか違う、ちまちました仕事なんかできないでしょ。体力エリートみたいな感じだから。
そっか。
だからみんなタレントになるしかないんだよね、結局。偽物として生きるしかないんだろうけど。
いや、こういう人にファイナンシャルプランナーみたいなのがついて、野球選手として生きるにはこうすればいいよとか、アドバイスとかがなかったのかな。もうい
や、だから
周り
それま
は、
では、
いい、調子のいい時には、金くれ、金くれ、一緒に飲みに連れてってくれ、みたいな感じで来るのかな。
だから多分今はついてんじゃない？昔は相撲と同じで種まき式みたいに、お前のファンだったからうちの会社入れよみたいな感じでいけたと思うんだよね。だって、小川だってさ、産業廃棄物の会社に行ってるわけじゃん。だから、その名前で売れたと思うんだよね。でも、給料が見合わないからっていうことだと思うんだけどね。2000万、年給2000万だったのが、なんか800万とかじゃ足りねえよみたいな。あとは、この人ね、離婚2回してて、養育費とかも詰められてたからだと思うんだけど、
そうだね。
でもそれも自業自得じゃんね、そんなのね、
そう
と
で
思うん
す。
だけど。
そうです。
しかもさ、養育費払わされるってことは、絶対小川が悪いことしてるってことじゃ、意味があるってことだからね。協 議離婚じゃねえじゃんって話だからさ。だから、
ま
多分 浮気とかさ、なんかそういうのでね、多分
あね。
わかるかなと思うんだけど。
そうだね。
それで、救急となってっていうことですね。ちなみに、この事件の発生を受けて、小川の現役時代にロッテの監督を務めた有藤は、いや、そんなこと、大それたことをするような人間じゃないはずってかばって、で、元同僚の高澤は、いや、小川は問題ありそうな態度はしなかったし、辞めた時も普通の対談だと思っていたから驚いたというふうにコメントしてるけど、絶対嘘だろうって思うよね。こんなさ、引退してからもさ、球場入って楽屋荒らしするようなやつとか噂になってたに決まってんだから、なんか小
そう
川が
だ。
通った後物がなくなってるとかって絶対そういう話になるじゃん。
そうですよね。だって誰でも入れるような楽屋じゃないもんね。
そう
関
だよ。
係者って絞られてくるし。で、お金困ってる人も絞られるし。
本当そうですよ。で、なんかね、ちょっとそれで思い出したんだけど、お笑いの人たちいるじゃん。あ
芸
れ
人？
もさ、芸人もさ、一時期さ、なんか楽屋荒らしっていうのがすげえあったりして、楽屋荒らしで有名な誰々とかって、そう、ふざけた感じで告発される感じで言われてたのがあったんだけど、なかなかすごいよね、楽屋荒らしするやつってね。そのリ
そう
ス
で
キー
す
じゃないですか。
ね。そう。でもね、私も展示会とかで働いてた時よかったけど、毎回違う現場で、毎回違うメンバーと働くわけじゃないですか。まあ、みんな現金とかは気をつけてっていうのは暗黙の了解であって、その運営の人とか、同じ女の子たちとか、はたまたその社員さんだったり、本当にわかんないんですけど、パッて楽屋入って撮るっていうのはあるみたいですね。
ああ、やっぱその頭壁が
そう。で、
あ
何
る
々ちゃん
人
には気
は、
をつけてみたいな話にもなってくとか。
ね、頭壁がある人ってやっぱやるんだね。
癖でしょうね。
あと、善悪の基準がそこないんだよね、きっとね。
そうそう。
釣りとかやってる気分なんだよね、きっとね。 お、今回はこんな最近なとか、
ね。あ、なんか思い出した。なんかすごい大胆な子がいて、私その場にいなかったけど、なんかそのカバンかわいいね、みたいな。ちょっとカバンって言ってもこうサブバッグみたいな、布でできたようなやつって言ってて、で、最後の日それを持ってたとか。なんか、本当に、うん。
買ったわけじゃないです。
買ったわけじゃないと思うね。住まれたって聞いたことあるな。うん。
これでも、楽話あったことないっていうか、基本的に手ぶらで活動するから、荷物置か、うんうん、持っていかないし置かないんで。
そうそう、私も携帯で払うし、現金持ち歩かないし。
うん、なんかね、それもさ、一個だけさ、楽話じゃないけど、物を盗まれそうになったことがあって、
うん。
それも衝撃的だったんだけどさ、昔、現場の仕事をしてた時に、石川島播磨っていう工場地で、玉掛けだったかな、クレーンだったか忘れたけど、それの資格を取るために、受け行ったことがあるのよ。それで、クレーンとか、玉掛けって言ってさ、重いものをワイヤーで吊って持ち上げるときにバランスを取るように置くのね。紐を、うん。要は中心になってさ、バランス取るように。傾いたら物落っこっちゃうじゃん。だからそれの、うん、報酬みたいなのがあって。
すごいね。そんなの知らなかった。
知らない？そういうのあんのね。まあ、俺、実はさ、クレーンとかフォークとかさ、なんかその辺の土方資格、すげえ持ってんだけど。
持ってんだ。
暇だったからすげえ取ったりしてた時期があって。でもさ、もうなくしちゃったからさ、結局、ないんだけどさ、もう。でも
なくしちゃったって免許を？
そう、資格証みたいなのがあって、それもない、どっか行っちゃったんで。で、確かに10年以内だったら再発行できるんだけど、もう10年以上経ってるから無理だと思う。
あ、そうなんだ。
まあ、まあ、やんないからね、もう、そういうことね。それ取りに行ったときに、そこに行くやつって、やっぱさ、その、本当にさ、ストリートの土方みたいな人たちが多いわけよ。
うんうん。
名も知れぬ流れ者みたいな。それが、結局その、土建会社みたいなところに、で働いて、それ持ってないと仕事できないから、会社がやられちゃうんで、取らされんのね、それを。で、アホでも取れるわけよ。玉掛けとか、クレーンなんて。
難しそうなのに、バランスと
か。玉掛けは、誰でも取れんのよ、はっきり言って。だからそういうクズいやつらが取るんだけど、俺、物何盗まれたと思う？この状況で。
お弁当？
いやいやいやいや、弁当なんて買わないですよ。
お財布じゃないの？
財布なんか盗まれない。だ、財布とかだったら、この話にしないですよ。すごく衝撃的なものを盗まれたんですよ。
う
ん、
何？靴。
靴、そう。
本当？
そう。
最悪。
すごくね。要するにさ、安全靴、そう、安全靴に履き替えないといけないから。
うん、あの、鉄板入ってるやつね。
そうそうそう。で、うん、それを履くために、自前の靴があるじゃん。で、自前の靴を、玄関みたいなところで、靴置き場があるわけよ。それ置いて、うん、その、玉掛けを取って帰ろうとしたら、俺の靴がないわけよ。と思って、安全靴で、やられたと思って走ってったら、うん、ちょっと先に歩いてる集団のジジイの一人が俺の靴履いてたのね。
おう、現行犯。
お前何やってんだよって怒って。
うん。
あーとか言って怒って。てか、何やってんだよとか言ったら、とか言って顔して、うん。俺の靴じゃねえかよとか言ったら、うわーとか言って、靴間違えたとか言ってさ。
うん。そのおじいさんの自分の靴は手に持ってたりして。
いや、だからそいつを、
うん。
靴置き場に連れてったわけ、引っ張ってったわけよ、掴んで。
うんうん。
叫んじゃねえぞとか言って。もう確信犯だと俺思ってたからさ、そういうクズは。
うん、
そしたら、そいつが靴を取ったら、もうボロボロのさ、穴が開いてるような靴で。
うん、ねえ、かわいそう。
小突きが開いてるわけ。だから、しかもさ、自分の靴履かれてるから、こんな汚い足したやつに履かれてショックだよ、なんか。
まあね。
お前全然靴違うだろうとか言って怒ってさ、そしたら、うん、あ、ごめんごめんとか言ってたけど。だからそういうさ、もう本当に仮想なやつらってこういうことすんだっていう。
そうだね。やっぱその次の日はもう二度と顔を合わせないっていうところがやっぱ反抗しやすいよね。
そうなんだ。しかもさ、うん、俺なんて足でかいからさ、靴でかいんだけど、そいつなんて小柄だからさ、そもそも足のサイズが合ってねえだろ、みたいな。
へ、
うん、何考えてんだ、こういう人かって思ったよね、やっぱね。
あ、そっか。そういう。なんか悲しくなっちゃうよね。
防壁の奴らはいるんだよね。
悲しくなっちゃう。
お笑いの人たちもさ、やっぱ楽屋嵐とか、お笑いの人たちもなんつうの、イベントでさ、何十組も集まるじゃないですか。
うん。
ほら、彼らって3分ぐらいだから一ネタ、
うん、
5分以内とかでやって、それをぐるぐる回したりするから。
うん。
だから出て、全員集合っていう時があるんだよね、あれね。最後にさ、全員集まって総評を述べるみたいな。その時に多分楽屋嵐が盗んでんだと思うんだけど。
じゃあスタッフとか。
いや、お笑いの芸人で。
芸
人で。まあなんかすごくね、有名な楽屋嵐の芸人がいるっていう風に言ってたけどね。でも、そんだけ名が知られてる楽屋嵐ってもうすげえなと思ってさ。
うん、うん。
でも、やっぱみんな気づくからね、こいつじゃねえかって。だから、小川博もこの犯人もすぐ分かってたんだろうね。
うん、そうだね。
いやー、なかなかすごいよね、ちょっとね、この楽屋嵐感ってね。
すごいね。
全然良心の呵責なくやれるっていうね。
うん、自分が困ってるからいいんだっていう。働きいいのにね。
でも泥棒の考えだよね。あと、泥棒だとさ、人の家に、空き巣とかだと人の家に入らなくちゃいけないリスクがあるけど、楽屋嵐だと気にしないでいいっていうのはあるかもしれないよね。精神的瑕疵が少ないっていう。
うんうん。
それでやってんのかなと思う。まあ、常に金金言ってね、金のために人を殺すっていう、この恐怖の野球選手。
まあやっぱり窃盗とかの常習犯はこれに発展する可能性があるっていう目で見ないといけないよね。
そうだよね。だから勝田清隆だってさ、空き巣300件ぐらいやってて、見つかったら殺してるわけだからね、
うんうん、そうだね。
そう。だから空き巣してるやつとかは今ってさ、あのウェブカメラとかあるじゃん、
うん、
録画できるから、それを警察に提出した方がいいよね。直接会うと殺されちゃうかもしれないからね。
そうだね。直接注意したらカッとなってやられるかもしれないし、
うん、あとは空き巣に限っては正当防衛で殺していいっていう殺される前に、
うん、
正当防衛を認めるっていうルールに変えるとかね。いやー、だって空き巣とかってさ、明らかに危険じゃん。そう考える、
まあ、危険ね、強盗とか、うん、切羽詰まってきてるから、ね、
そう
もうあとないし、 そこまで来ちゃってるしね。もう
そうですね。小川博のパターンを見ると、ドーンって突き飛ばされて気絶させられてさ、うん、車で運ばれて延々殴り続けられる。
何も悪くない。
地獄じゃん。
うん、かわいそう。
しかもおばあちゃんで、ね。
かわいそう。
そういうのがあるから、いろいろルールを変えてほしいよね、なんか法律のね。こと空き巣に限っては、でも、それすると空き巣だったって言って殺す殺人事件が増えるっていうところもあるか。でもまあ、難しいですよね、これはね。だからもう、空き巣がいたら、とりあえずね、もう警察に言って、なるべく触らないっていう風にすれば、殺されなくて済むのかもしれないですけどね。
うん、
まあちょっとね、セルフディフェンスの眼界としては、空き巣問題は難しいですね。
そうですね、怖いね。
死の可能性が何気にあるっていう。
早く、でもこのおばあさんとかも気づいてたし、この人がやばい人っていうのも。
まあね。
もうできるだけ距離を置ければよかったですけどね。まあ同じところで働いてるからそう簡単じゃないのはわかるけど。
まあね、しかも。
できるだけ警戒して。
距離を取ろうとしたんじゃないのだ、断って。私はわかりませんとか言ったりして
。
だけど、もう向こう側はね、俺が騙されてんのにこの野郎って怒っちゃってるからさ、もうどうしようもないよね、そんなんね。
どうしようもないね。
しかもさ、会長がいるときにもう一回来てくださいも通用しないわけじゃん。もうその日にお金返済しないといけないと思ってきてるから。
そうだね。まあこういうふうになりかけてる周りの人がいたらちょっと。
そうですね。あ、まあだからこのね、犯罪は無期懲役は妥当っちゃ妥当だよね。
うん。
だってさ、出てきたらまたやるわけだからね。
絶対
やる。こんだけさ、なんつうの、空き巣エリートみたいな人いないじゃん。
何百万とか取ってる。
そう。いろんなところ行ってさ、あの、社員寮とかも入って泥棒したり。
うん、
しかも会長宅にも一回入ってるわけだからね。そんなさ、その、泥棒エリートいないわけだから、刑務所から出してもさ、やめられないだろうって話だよね。
なんかそんなかっこ悪い空き巣とか窃盗とかしてる方が、その安い値段でマクドナルドでバイトするよりも恥ずかしいっていうのはわかんないんだね。なんかもう、普通に頑張って働くっていうのは嫌なんだ。
そうですね。普通に頑張って働くのがかっこ悪いって思ってるから空き巣をするんじゃない？
そうかしよね。
そうです。C だと思うんですけどね。まあ、なかなかね、ちょっと強烈なね、忘れがたい野球選手の事件ですよ。
はい、びっくりしました、そんな人が日本。
野球選手ってね、めちゃめちゃ事件起こしてんだけど、強盗殺人した人ってこの人だけだと思うよ、今のところ。もっとさ、あの、幼女を襲おうとしたり、変態野郎とかいるんだけど、でも、強盗殺人ってそこ。
人殺したのは。
そう、人殺しで、しかもね、明らかに殺意あったろと思うけどね、車の中で殴りまくったりしてね。
ストレスの吐き口みたいな。
まあ、ものすごいストレスだったと思うけどね、借金まみれでね。
まあ、わかるけど。
まあ、そういう事件でね、やっぱ、スポーツ選手だからといって、心も清いわけじゃないっていうね。
確かに、そうですね。
そういうのを表した事件ですよ。
はい。
はい。
はい。それでは、アップデートの情報は、Twitter、インスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてください。また、ノートにて、スペシャルゲストとの対談とテキストも公開しておりますので、合わせてご覧ください。また、ツイキャスも毎週金曜日に放送しています。そちらも合わせてご覧いただければ幸いです。それではまた。
それではまた。